代表質問の概要をお伝えします。代表質問とは、各会派の代表者が区長提出議案や区長の政治姿勢などに対し質問を行うことです。はじめは、台東区議会自由民主党、石塚武議員の質問です。財政について、問い、国の月例経済報告では、景気は緩やかに回復しているとの見方を示しており、急激な物価上昇も落ち着きつつありますが、依然として、区民生活や地域経済は厳しい状況にあります。このような中、国はデフレ脱却のための総合経済対策等に取り組んでいますが、これらが実施されていく過程では、新型コロナウイルス感染症が5類に変更になったこともあり、区民の社会参加や経済活動がさらに活発化していくことが見込まれます。この機会を最大限に生かし、コロナ禍で計画通りに取り組めなかった課題や、社会状況の変化に伴う新たな課題等に、確実に対応していかなければなりません。令和6年度当初の予算額を見ると、新規事業や充実事業が多く計上されており、過去最大となっていますが、どのような思いを込めて編成したのですか。答え、誰もが希望と活力にあふれ、生き生きと活躍できる街の実現に向け、喫緊の行政課題に確実に対応すべく、予算編成に臨みました。出産や育児に対する不安の軽減のため、出産費用の助成や産後ケアにおける自己負担額の軽減を行うとともに、福祉サービスの根幹となる人材確保等に係る支援の充実や、高齢者の社会参加を目的とした触れ合い入浴券の給付枚数等の拡充を行います。また、本区が舞台となる大河ドラマの放送を契機とした地域活性化や、まちづくりにおける DX の推進を図るとともに、区有施設の整備も着実に推進していきます。さらに、能登半島地震を受け、緊急防災対策として避難所の衛生対策等にかかる経費も計上しました。この結果、物価高騰等の影響もあり、歳出予算の規模としては過去最高額となりましたが、これまで培ってきた財政の対応力を生かし、基金や記載を積極的に活用することで、未来を見据え、前進を実感できる予算となるよう編成しています。人も町も輝き、区民が住んでよかった、暮らしてよかったと、誇りと愛着を持ち続けられる町の実現に向け、引き続き必要な施策を迅速かつ適切に実施していきます。問い、必要な施策の確実な実施には強固な財政基盤の維持が不可欠であり、引き続き中長期的な視点に立った持続可能な財政運営が重要であると考えます。今後、どのように財政運営を行っていくのですか。答え、歳出では災害対策の強化をはじめ、区民福祉や地域活性化に資する取り組みの充実等、多くの行政需要を抱えていますが、歳入では国において税源のさらなる偏在是正措置の検討を行うなど、減収の懸念があり、先行きは不透明な状況です。このような状況においても、必要な区民サービスを維持しつつ、社会経済状況の変化にも確実に対応していくには、財政の対応力を維持していく必要があるため、さらなる財源確保や管理的経費の節減、デジタル技術の活用等による業務の効率化、事業の見直しに継続的に取り組み、行財政基盤の強化に努めます。また、基金や記載について、将来の財政需要や、基金残高、長期的な償還の負担に留意しつつ、慎重かつ有効に活用し、一定の基金残高や財政の柔軟性を確保していきます。今後も中長期的な視点に立ち、持続可能な財政運営を推進していきます。まちづくりの未来と 区有地活用について。問い、本区はおよそ100年前の関東大震災の復興事業により、街路や橋梁等の都市基盤が整備され、これが現在の市街地の骨格となり、日本を代表する町として発展してきました。平成30年に20年後の本区の都市の将来像を実現するため、都市計画マスタープランを改定し、都市の骨格のあり方や、上野や浅草など7つの重点地区を定めるなど、積極的に街づくりに取り組んでいますが、デジタル化の進展による生活スタイルの劇的な変化等、将来的に都市環境が大きく変化することが予想されます。街づくりは長期にわたり取り組む必要があるため、社会経済情勢の変化に応じ、方向性を見定めながら取り組むことが重要です。そこで今後も観光や商業等の都市の活力を発揮し、世界に輝く台東区として永続的に発展し続けるため、100年先を見据えた街づくりにどのように取り組むのですか。答え、今後の街づくりは地域をはじめとした多様な方々が主体となって参加し、公民連携で進めていく必要があるため、街づくりへの参画の仕組みや支援等を盛り込んだ総合的な条例を来年度に制定し、必要な制度や事業についても構築します。また、市街地の課題としては、建物の耐震化や不燃化等、防災性向上を図る必要があり、引き続き取り組みを進めていきます。さらに、都市計画マスタープランで位置づけた、まちづくり推進重点地区は、拠点性の向上等、都市基盤の再生が求められており、各地区のまちづくり構想に基づき、整備に向けた検討を進めます。区の将来像である、世界に輝く人・町・台東の実現に向けて取り組み、100年後も安全で活力ある魅力的な町が持続できるよう努めていきます。問い、旧東京北部小堤集中局跡地は長年にわたり活用の検討が行われていますが、未だ具体的な活用の方向性が示されていません。本跡地は都市計画マスタープランに北部地区の街づくりの拠点として位置づけられており、本跡地の活用を実現し、北部地区の街づくりにかかる課題にも積極的に取り組む必要があります。そこで、本跡地活用の実現と北部地区の街づくりの今後の展開について伺います。答え、北部地区の街づくりについては、その将来像を人々が共生し、住み、働き続けられる便利な街とし、実現に向けて施策を推進しているところです。その中で、旧東京北部小堤集中局跡地の活用は、北部地域の活性化に欠かせない重要な課題であると認識しています。活用の実現に向け、本年1月に民間提案の公募を開始しました。提案の内容は、北部地域をはじめ、様々な方の意見をいただきながら審査を行い、令和6年度末に、北部地域はもとより、区全体の活性化とまちづくりに資する案を選定します。本活用を起爆剤に地域特性を生かしたまちづくりをさらに推進し、都市機能や防災性を向上させ、より魅力あるまちとなるよう全力で取り組んでいきます。台東区議会自由民主党石塚武議員の質問でした。次は台東区議会公明党寺田明議員の質問です。子どもの幸せを最優先する社会の実現について。問い、子どもや子育てに関する問題が複雑化し、社会全体で支える体制づくりが求められる中、国は昨年12月に子どもや若者を権利の主体として明記した子ども大綱を策定し、子ども基本法においては子ども大綱を勘案して自治体独自の子ども計画を策定する努力義務が定められました。 そこで本区の計画策定や推進にあたっては、子どもや若者、子育て中の当事者から幅広く意見を聴取して、計画や施策に反映し、当事者と対話しながら共に施策を進めていくことが当たり前に行われるようにすべきではないですか。答え、これまでも次世代育成支援計画の策定に際しては、当事者へのニーズ調査等により意見等を計画に反映してきました。また、計画事業を推進する際も必要に応じてアンケート等により当事者から意見を聴取し、事業に反映させています。子ども計画については国の検討を注視しているところですが、策定の際には同様に当事者の意見を聞き、それを反映させていく必要があります。今後とも子ども施策を推進するあらゆる場面で、意見聴取の機会の充実を図り、施策に反映していけるよう努めていきます。問い、子どもの権利の認知度はまだ十分ではなく、理解を促進する啓発が重要です。今こそ、仮称、台東区子ども権利条例を制定し、子どもの権利の認識を深め、理解を促進することで、すべての子どもが個人として尊重され、その最善の利益が考慮される、子ども真ん中社会を推進すべきではないですか。答え、区では、母子健康手帳等に児童の権利に関する条約を掲載するほか、区民を対象とした研修会等で子どもの権利の啓発を図ってきました。条例制定についても子どもの権利の認識を深める手段の一つと考えますが、実効性のあるものとするための仕組みづくり等、制定に向けて取り組むべき課題があるため、先行自治体の取り組みを参考にしながら検討していきます。引き続き教育委員会とも連携し、子どもの権利の啓発に努めることで、子ども真ん中社会の実現に取り組んでいきます。自然災害から区民の命と暮らしを守り抜く防災・減災対策について、問い、能登半島地震を受け、今一度災害への備えや首都直下地震の対応を行い、さらなる防災・減災対策を進めるべきであると実感しました。区では地域防災計画の修正を進めていますが、修正の考え方やポイントのほか、能登半島地震を踏まえてさらに充実すべき防災・減災対策について所見を伺います。答え、今回の計画の修正では、首都直下地震等による被害想定に基づき、自助・共助の底上げによる地域防災力の向上や、国・都と連携した帰宅困難者対策の強化等を計画に位置づけます。また、能登半島地震を受け、来年度予算案に緊急防災対策として、備蓄品の大幅な拡充に要する経費を計上し、その内容を計画に反映します。さらに、災害対策の見直しを行い、対応がまとまり次第、必要な対策を講じていきます。問い、能登半島地震による被害の大きい石川県珠洲市の中で、毎年行っていた津波避難訓練通りに行動することで、全員無事に避難することができた地区がありました。本区でも、能登半島地震や首都直下地震の被害想定を踏まえ、避難所運営マニュアルや安全安心ハンドブックを更新して啓発を図るとともに、実践的な訓練を含め、さらに対策を推進すべきです。そこで、すべての区民が自助を我がこととして捉え、防災・減災行動が実践できるよう、さらに周知啓発を図るとともに、避難所運営や地域での防災訓練等の共助の取り組みも推進すべきではないですか。答え、日常備蓄や在宅避難の備えを周知し、避難所運営キットの配備や地域と連携した総合防災訓練等により、自助・共助の取り組みを推進してきました。今後、災害対策への関心や防災訓練への参加等を一層促進するため、身近な町会や 避難所での訓練をより充実させるとともに、誰でも気軽に参加できる防災イベントの開催等、学びや訓練に触れる機会を増やしていきます。引き続き、災害への備え等の情報をホームページ等で発信し、また避難所運営委員会の活動や町会等の防災訓練への支援等、安全安心な街づくりに取り組んでいきます。脱炭素社会の実現について、問い、深刻化する気候変動問題等、環境を取り巻く状況の変化に対応するため、区は令和4年2月に2050年のゼロカーボンシティ実現を目指す取り組みの推進を宣言し、環境基本条例の制定や環境基本計画の改定を進めています。しかし、昨年11月に行われた環境シンポジウムは、全区民に見てもらいたい内容でしたが、客席はまばらで非常に残念でした。条例制定や計画改定等を行っても、全区民が理解した上で施策を実施し、区民が行動していかなければ、脱炭素社会は実現できません。このため、目標達成に向けた具体的な行動の実施に向け、仮称、台東区脱炭素行動計画を策定し、同計画のガイドブック等を区民一人一人に手渡しして理解を深めてもらい、全区民で脱炭素に向けた行動を取るべきと考えます。環境基本条例の制定や環境基本計画の改定をどのように全区民に理解してもらい、またどのような施策の実施により区民の行動を促し、脱炭素社会を実現していくのですか。答え、これまでも環境に関する幅広い情報発信や学習機会の提供、人材の育成をはじめ、区民や様々な団体との共同に取り組むなど、環境基本計画の目標の一つである、一人一人が環境を意識し行動する街の実現に努めています。今定例会に提案した環境基本条例において、区、区民、事業者、滞在者の責務を明確にするとともに、条例の趣旨や改定した計画の内容を理解してもらうパネル展の開催や、10月から開始するプラスチック分別回収等、様々な事業の中で周知啓発を図っていきます。また、子どもたちに向けては、日常生活など、身近な場面で脱炭素について自ら考え行動できるよう、環境学習の充実を図ります。さらに、計画の重点事業に位置づけた共同住宅向け LED 照明や事業所向け省エネ設備導入にかかる助成率、助成額の引き上げ等の取り組みを実施し、区、区民、事業所が一丸となって脱炭素社会を実現するよう邁進していきます。台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、早川太郎議員の質問です。行財政運営について、問い、令和6年度一般会計予算案は過去最高額となっています。歳出は新たなニーズへの対応や国等の制度変更に伴う事業の増加、物価高騰等により今後も増加傾向が続いていくことが見込まれます。また歳入は法人住民税の国税化等、国による税減の偏在是正措置により区の税減が奪われている中、さらなる措置が検討されており、依然として不透明な状況にあります。このため、区財政は決して楽観視できる状況ではありません。区財政の現状について所見を伺います。答え、歳入ではさらなる偏在是正措置が国で検討されており、特別区交付金の減収の懸念等、その影響に十分注意する必要があります。 歳出では災害対策の強化等、様々な行政需要の増大とともに、物価高騰等の影響も継続する見込みであるため、区財政は決して楽観視できる状況ではないと認識しています。引き続き、より一層の財源確保や事務事業の効率化を進めるとともに、基金や記載の活用では、一定の基金残高の確保や記載に伴う長期的な償還の負担にも留意していきます。今後も必要な区民サービスを確実に実施できるよう、中長期的な視点に立ち、持続可能で安定的な財政運営を推進していきます。問い、国等の制度変更を含む社会状況や個人の価値観も大きく急速に変化しています。安定的に行政運営を進めていくためには、事業の見直しとともに、長期総合計画を推進する上で、計画期間の中で強弱をつけて事業を実施するなど、これまで以上に社会の変化や区民ニーズに即した施策を展開すべきではないですか。答え、新型コロナウイルス感染症を契機に区民の行動等が変化しており、また物価高騰の影響等、区を取り巻く環境は変化し続けています。持続可能な行財政運営の推進には、社会の変化や多様化する区民ニーズを的確に捉えることが重要であると認識しています。区では、国等の動向を適宜把握するほか、事務事業評価等を活用し、事業の見直しを図るなど、社会経済状況の変化による影響を把握、分析した上で、様々な事業を効果的、効率的に実施しています。今後も行政計画等に基づく事業を着実に推し進めるとともに、少子化対策等の課題や変化により生じる新たな行政需要にも対応しながら、必要な施策を柔軟かつ臨機応変に展開していきます。教育・保育について。問い、現在の教育・保育を取り巻く環境は大きく変化しており、課題も山積しています。教育分野では、教育現場の働き方改革として、現場へのサポート機能の充実に取り組んでいますが、必要な人員の確保が困難な状況にあり、また、ICT 教育への対応等、多くの課題があります。保育分野では、子どもクラブの待機児童対策が課題であり、また定員に満たない保育園が生じていることに加え、幼稚園の入園希望者も減少する中、保育園も幼稚園も公立園としての役割について検討すべき時期に来ています。そのため、安心して子育てができる環境整備と、子どもたちの未来の可能性を広げる教育環境整備に、しっかり取り組んでいくべきと考えますが、現状の教育・保育における課題認識と対応について所見を伺います。答え、就学前教育・保育では定員に満たない保育所が生じているほか、幼稚園の園児数も減少傾向にあるため、集団教育等の効果が十分に得られるよう、教育・保育の質の維持・向上が課題となっています。そこで、区立幼稚園では検討委員会を立ち上げ、求められる役割等の検討を開始しており、今後も質の向上により一層努めていきます。学校教育では、すべての児童・生徒に質の高い教育を保障する上で、学習指導要領の内容を着実に実施することが重要であり、持続可能な社会の作り手となるために必要な資質等の育成が求められています。そこで ICT を学校教育の基盤的なツールとして活用し、個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実により、主体的、対話的で深い学びにつなげていきます。また、依然としていじめ問題の深刻化等が大きな課題ですが、学校では教員が子どもたちと向き合う役割を担っていることから、教員自身が ゆとりややりがいを持って働く環境を早急に作ることが、いじめ対策等を含めた効果的な教育活動を提供するために重要です。そこで、働き方改革の一環として、すでに教育課程編成の見直しを指示するとともに、来年度は小中学校をサポートする人材の配置を拡充していきます。放課後対策では引き続き緊急3カ年プランに基づく対策を進めるとともに、来年度から試行実施する放課後子ども教室の時間延長の状況を踏まえ、対象施設の拡大を検討し、充実に努めていきます。次世代を担う子どもたちが健やかに成長できるよう、教育・保育の充実に向け、学校園とともに教育施策をより一層推進していきます。障害福祉について、問い。近年、障害者の重度化や高齢化等、障害福祉サービスのニーズは増加・多様化しています。区ではニーズに応えるべく、障害者対応が可能な特別養護老人ホームの整備等を進めていますが、国の制度により事業者が得られる報酬では、事業者が必要なサービスをしっかりと実施していくことが困難な場合等もあり、利用者のニーズに応えきれていない事業もあります。これまでも区は現場に最も近い自治体として人材の確保等、事業者がサービスを適切に提供するためのサポートを実施していますが、今後も国等の制度では不十分な部分をしっかりとサポートし、利用者が安心してサービスを受けられる環境整備に努めていくべきと考えます。そこで今後の障害福祉について所見を伺います。答え、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障害の状況や生活環境等、一人一人に寄り添った支援を行っていくことが求められています。そのため、多様なサービスを提供するための体制整備をより一層進める必要があり、人材の確保等、喫緊かつ重要な課題の解決に向けて取り組みの充実に努めています。引き続き、国等の動向を十分に注視するとともに、本区の障害者や家族等のニーズを適切に把握し、障害福祉サービスの基盤整備をより一層推進していきます。つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、早川太郎議員の質問でした。以上、代表質問の概要をお伝えしました。